皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は安倍歴史修正内閣の末路です。安倍内閣の改造内閣ですが、まあ、明日あたり発表なんじゃないかと思うんですが、まあ、すでにもういろんな内容がもう漏れてきておりまして、凄まじい内閣ですね。まず、その、本当にこう、利権屋とごますり屋だけを集めた内閣で、まあ、利権とごますりだけでこんなにこう、人がいるのかなと。補佐官クラスって言うんでしょうかね。要するにどれだけ安倍にごまを吸ったかだけでこの上に来る人が決まったという、まあなんか日本の憲政史上、まあ、最悪を更新した内閣っていうことなんじゃないんでしょうかね。でもしかしですね、非常に興味深いと思うのは、彼らはものすごい真面目で危機感を持ってやってるってことですね。このもうやりたい放題やって全部うまくいっててですね、もうなんかこれ以上うまくいくことはないと、もうなんか緩み切った、って言いますかね、こう我が家の春を楽しむための仲間作りと組織作りってたまにあるでしょう。その他は全く違いますね。今回はその、まあ、言葉にはできないんだけど、ものすごい危機感みたいなのをやはり感じてんじゃないでしょうかね。まず一番目がやはりその韓国の問題ですよね。やっぱり戦犯企業ということで名前全部出されたわけですよ。まあ前からの名前はあるんです。リスト前からあるんですが、韓国の方も遠慮してですね、あまり韓国語以外には直してなくて、日本に直接言うってことはあまりなかったと思うんですけども、今回ソウルとプサンの市議会でですね、戦犯企業、今299社なんですか、まあ、284とか299とか、まあ諸説だと私もよくわかんないんですが、からの物品その他の調達をもうやめるという条例が可決されたわけですね。韓国語のホームページだとちゃんと出てますよね、これね、リストね。ただそれがその日本のどの会社にのことなのか、全部これ一つ一つ当たってみないとわからないんで、でもまあ随分名前出てますよね。そういうこの戦犯企業という名前は向こうでちゃんと定義があってですね、日本の植民地時代、統治時代ですね、戦争中含めて、まあその時代にその、まあ徴用工みたいなのをやったりとか、要するにその、まあ、植民地であることを生かしてですね、ぼったくりをやったという会社なんで、しかもそれに対して正式な謝罪とですね、それからその、賠償してない会社と、まあ、いうことですね。まあ、そのリストになってるわけですね。で、こういうのがこう出てきてですね、麻生生命と入ってますよ。それから安倍の奥さんの森永製菓ちゃんと入ってますからね。それから例の賭けの相沢工業も入ってるしね。まあ、経団連の会社随分たくさん入ってるんじゃないですか。やはりこういうのを出されちゃうとですね、安倍の方も引っ込みがつかないんだと思うんですよね。戦犯企業だと悪い会社だと、これ日本の中でやるとですね、多分彼ら大騒ぎするんでしょうけども、韓国にやられてるわけですから、多分これ引っ込みつかないですよね。うん。で、その、もともとその、韓国けしからんと安倍が一人で言い出した話でですね、で、安倍にも追従をする形でね、で、河野だとか、それから世耕なんかもこうやったわけですよ。で、しかしその、韓国がですね、すぐに膝を折って謝るかと思ったらとんでもない話で、むしろ韓国はこうやって北についていくことを腹くくった感じがありますよね。北についていくと。だからもうその、ものすごい強気で出てくるし、どんどんどんどんその自立の道を進んでいきますよね。で、アメリカの方はオロオロするばかりですよ。アメリカの戦争屋はですね、困ってるわけですよ。要するに日韓をまとめて、一緒に中国や北朝鮮と戦争する、それがお前らの使命だということでやってたわけがですね、日韓がこう割れるってことになりますとですね、一緒に戦争するっていうことができなくなるわけですよね。そしたらもう在日米軍とか在韓米軍まで何してんだって話ですね。もともと何の危機もないところに危機を作り出して、で、予算をその分取って飯を食ってるわけですから、危機を作れなくなったら彼らはいる理由がないわけですよ。で、日韓がこういう問題で揉めちゃったらですね、これはもう修復不能ですな。これからその海外の見方なんですが、案の定というか、その日本人が一番その鈍感な部分なんですけども、やはりこの問題は 日本が戦前のその虐待についてですね、しっかり謝罪とですね、賠償していないからだっていう論評がですね、次々と出てきてますね。エコノミストなんかですね、最初この問題は外から見守ってた感じがあるんですが、先週号だったかな、私が説明しましょうなんて記事書いたんですよ。エコノミスト氏がなんでこの日韓の対立が起きてるか説明しましょうって記事書きましてですね、そして日本側が戦争中の、まあ、戦争中っていうかですね、あれですね、日本統治時代ですね、日本統治時代の植民地時代ですね、に、その、韓国に対して、まあ、残虐行為をしたと。それに対して、全面的な謝罪と、それから賠償してないことが背景にあるんだとしっかり書いてますからね。で、その延長線でこの、戦犯企業も出てきたわけですよ。そしてやっぱりですね、この今の安倍内閣の最大の弱点はですね、それを否定する歴史修正主義者の集まりだということですね。世界はもう歴史修正主義に対してはうんざりしてましてですね、ドイツにもポーランドにもいるわけで、まあ世界中にいるんですけども、それをいかにこう排除するかということで、もうずっともう戦後苦労してるわけですね。特にこの、どうだろう、15年、20年ぐらいがそうだね。とにかく、まずヨーロッパから始まって、現実の経済にうまくいかない人たち、現実のうさばらしがこの歴史修正主義に行くんですよね。歴史修正主義を唱えている人たちには世界的な特徴がありましてですね、やっぱ現状でまずうまくいってない人なんです。で、その不満の吐き口がこっち行くんですね。まあ世界共通の特徴がありまして、やっぱりその貧富の格差が広がってて閉塞感漂うと、どうしてもこういう歴史修正主義が広がるんですね。で、尾ひれがついてですね、そのないことがあったことに、あったことがないことになると、まあそういう風になっていくわけで、で、やっぱりこう、うまくいかない人たちって独特のこのマイナスの気を持ってるでしょ。だからね、鬱陶しいんですよ。日本でもそうだけど、ね、東洋もそうだけどね、物事うまくいかない人たちってね、独特のね、マイナスの気を持ってるから、鬱陶しいから、触らないわけ。ヨーロッパでもそう。で、触らないのいいことにね、増殖しちゃうわけですね。で、それからもうガツンと言って、まあ、災害を袋叩きにしちゃうってことなんだけども、まあ、そういう問題だから、こう、もう広がりやすいという特徴を持ってるんですね。で、しかしね、これもね、やっぱり、表舞台に立ったらこれは難しいですよ。安倍って言いますかね、そのアメリカもその前から日本のこの問題にはすごくですね、その頭痛めてるわけですね。その中国、韓国だけじゃないよ、東南アジアもそうだしね、オーストラリア、オランダもそうでしょ、フランスもイギリスもそうですよ。戦犯裁判ありますね。残虐行為に対する裁判だから B 級、C 級の裁判ですよね。その裁判というのはそのアジア各地で行われまして、何もその、中国だけじゃないですよね。アメリカも、イギリスも、フランスも、オーストラリアも、ニュージーランドも、中国も、中華民国も、中華人民共和国もみんな入ってますよね。それやって、その記録が全部残ってて、で、それをもとに今度は極東軍事裁判があって、これで戦犯が決まりましてですね。で、その、昭和26年のサンフランシスコ講和条約で、日本はその、日本及び外国の、日本以外の国で行われた、各国の戦犯裁判の判断を認める、アクセプトするっていう条項、11条ですね。これを認めたんでサインしてんですね。だからもう歴史修正主義っていうことを言った瞬間に、それはその、講和を離脱ってことなんですね。講和を離脱っていうのは何も中国に対して離脱するんじゃなくて、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、それから中華民国、中華人民共和国、インドネシアもそうですね。こういうところに対して全部ですね、もう一回戦争の続きをやるぞっていうことと同じ意味なんですね。しかし、なんかそういうことを真面目に考えてないでしょ？日本の連中って。適当なこと言ってんですよ。日本語で適当に喋ったら誰も外国人聞いてないだろうと思って適当に喋ってるわけよ。ねえ、この20年ぐらい特に清和会ですよ。日本のこの自民党の中は清和感やこの歴史修正主義者の塊でね、まさに森喜朗が首相になったあの頃から、まあとにかくね、あっちこっちでわーわー言ってましたよ。全部記録に残ってるんですよ。で、ですからね、今ここで日本がその放射能ね、何もトリチウムだけじゃないですよ。福島第一原発の汚染水ってのはもう東電が認めたでしょ？トリチウム以外にもセシウム何も汚染物質大量に入ってんですと。トリチウムだけなら世界がやってることなんて言うやついるけどね、とんでもないセシウムのプルトニウムでもね、たくさんの汚染物質がね、入ってる汚染物質の塊でしょ？それを海に撒くと。それからですね、その旭日旗、まあこれハーゲンクルーズみたいなもんだな、日本軍の。 まあ、これをですね、その旗をですね、振っていいでしょうなんてことをオリンピックであるわけですよ。それはもうね、当然ですね、世界に送り出すに決まってるわけで、そこに持っといてクソ熱いとかですね、糞尿とセシウムの海を泳がせるとかですね、まあ、そういうことをやればですね、世界いくらなんだとやっぱ怒り出しますよね。で、やっぱりこの世界の歴史修正主義の政府に対する、極右政府に対する厳しい態度っていうのは日本人も少し勉強したらいいと思いますね。オーストリアでもありましたよね。なんかとんでもないのが市場に出てきちゃってですね。まあ、追い出されましたけども、やはりなんか一番はそこだと思うんですね。で、結局それもですね、本人たちが、安倍や麻生がですね、自分たちの過去を追ってるわけで、それをその正当化しようとしてやってるわけですよね。自分たち の親とかね、兄弟がですね、過去の生産きっちりやってないわけですよ。で、自分も見れたくないからですね、開き直っちゃってて、これはもう通らないぞということですね。だから、やっぱりこれから先はそういう国際世論が巻き起こっていく。それに対してですね、米軍なんか何にもできませんからね。米軍だとかですね、アメリカの国務省連中がですね、いや、日本そんなことやんとですね、俺たちの利益に反するかなんて守ることは全くできませんからね。歴史修正主義とはね、ものすごく深刻な問題なんですよ。過去のその、賠償を払ってないとかいうのはね、非常に深刻な問題で、アメリカだってほら、日系人をですね、収容所入れちゃったことに対して、もうクリントンでしたっけ？謝罪もしてですね、賠償って話になってますよね。だから、やっぱりちゃんとですね、こうみんな苦しい中でもやってるんですよ。で、日本は解決済みとか言ってるけども、その、解決の根拠を向こうはですね、解決してないと言ってるわけですからね、合意ができてないわけでしょ？合意ができてなきゃですね、それはやっぱりですね、一方的に相手が悪いったって世界は通用しないですよね。まあ、こんなことでありまして、だからこれは非常に面白い内閣だったと思うんですね。なんか力めば力むほどですね、敵を作る内閣ですよね、これね。本当安倍歴史修正内閣は、力めば力むほど世界に敵を作り、国内に敵を作る内閣なんですよ。だからもうそれはね、失言だらけだしね、それは面白い内閣だと思いますよ。で、足元の選挙の方はやっぱりどんどん負けてきてますよね。埼玉県知事選もそうだし、それから岩手県知事選も負けたでしょ、結局自民党公明党はね。だからもう自公の安倍政権の自公政権では選挙に勝てないわけだ。これでその10月に増税断行しちゃうんですかね。とてつもない不景気になりますよね。大混乱になりますよね。で、だからもうとにかく反感と歴史修正主義言ってない限りですね、これ内閣持たないからそう言うんだけども、やっぱり不景気には勝てないし、それから実際にその先般企業300社弱あって、あのリスト外国人だって見るわけですから、それはそういう悪い会社かという話になるとですね、株主とか市民団体がですね、そういう会社にクレーム入れるわけですね。あんたのとこはですね、こういうふうに言われてるけども、本当先般企業なんですかと明らかにしてほしいと。世界は厳しくてですね、戦争協力企業とかですね、いわゆるそういうナチズムなんかにですね、協力した会社にですね、それを謝罪してないとかですね、居直ってる会社に投資することはできないんですよね。それはその世界のバリューに反することですから、それは必ず言われてきますよ。で、そうなった時ですね、しらばっくれりゃ必ずそれやられちゃうから、それは企業としてはですね、すいませんって言って、まあ和解でもするしかないでしょう。和解するのは許さないと安倍が言ってると。ね、安倍と一緒に心中しろと。歴史修正主義者とも心中するのが日本の300社の使命であると。まあ、いうようなこと言ったらですね、企業がついていけませんよね。そうこうしてる間になんかこう世界中なんか市場がますますおかしくなってるんじゃないですか。株暴落の形勢ですよね。ほら、株今ちょっと戻ってる見えますが、アメリカの金利見てごらんなさいよ。あんな目の覚めるような金利の上昇がですね、この1週間で相続いてるわけですよ。あんなに一気にですね、こう金利が上がっていったらどうなることだろうと、見る人は見て思うと思いますよね。いや、こんなの偉いことだと、いよいよなんかその、太平洋プレートが動いたのかなと。なんて言いますかね、潜り込んでたプレートの端がですね、上がり始めたのかなと思いますわね。あんな風に金利上がってきゃですね。それ当然どっかで津波に来るわけですよ。金融津波が来るわけでね。そうしたらますます何もできないわけですよ。株が下がってもですね、いや、歴史修正主義が未来を救うと。不景気はですね、韓国景気からんといえば救われるったって、それは通用しませんわね。だからもうあれは大体終わりでございまして、ですからこう、おそらく今後の展開はですね、安倍歴史修正内閣がとにかく力むんだと思うんですよ。 力んで世界に敵をどんどん作って、で最後自滅すると。だからもうやっぱりそういう歴史修正主義者は二度と出てこれないでしょうね。もう官でも民でも産業界でも経済界でもどこでもですね、まあ、歴史修正主義者は二度と出てこれないところまでこれ追い詰められるんだと思いますね。で、ですからその、まあ、その中で日本全体がどうなってるかってことを考えると、まあ、ね、日本全体を占めれば、それはなかなか求める人たちも多いですから、それよろしいと思いますが、日本政府ですわな。政府はもうそれは、ね、安倍たちが手入れてですね、終戦末期の日本政府みたいに全部ぶっ壊しちゃったわけだから、それは第二の敗戦と同じですよ。それはもうどうにもならない。立て直しのしようなんかないですよ。昔は進駐軍が来てですね、進駐軍が自分の道具に役所を使ったからね、まあ首の皮一枚で役所を助かったところはありますがね、今度その日本の政府を役所に、道具に使うなんて人はどこにいますかね。そんなことする間に全部流れ去っちゃうわけですよ。ねえ。で、だからサウジもそうでしょ。もうあれもう未来ないですよね。今の国王亡くなった後は当然その皇太子だけではもう仕切りきれないし。まああれ終わりですよね。まあ大体そういう風になっていくわけでしょ。まあそんな感じになってた時ですね。まあ国民としては本当に新しいその世の中は歴史修正すぎでない人たちで作んなきゃいけないし。まあ当然米軍はこれで帰ってきますから。もうやっぱりやっぱり最後敗北でしょう。ねえ、やっぱり今、イランでも、それからタリバンでもですね、それからロシアでも北朝鮮でも、ものすごい強気ですよね。ここは押せば倒れる局面だってことをよく理解してますよね。本当和平ってのは難しいですよ。互角の時とかですね、相手によほど事情がある時はですね、まあ和平の話ってのは持ってってもなんとかなるのかもしれませんが、もう相手が俺で勝ちだと分かってる時は、和平なんか乗りませんからね。なんか今そんな感じがしますね。形勢がやっぱり完全にそのロシア側に有利になったんじゃないですか。ただ彼らも経済は大変ですから、そうそういつまでもですね、これ頑張ってることもできないと思うんですね。まあ、双方それぞれ大変なんだけども、性格的にはもう完全にこれロシア側の勝ちですよね。イギリスももうへたり込んだった状況でありますから。そうなってくると日本もですね、経済安全保障両面においてゼロからの考え直しを しなきゃいけないですね。輸出偏重であり米軍を番犬に使うということはもはやできないし、日米同盟なんてものはもうそもそもないわけでありますから、まあそういうところからスタートする発想と行動ということは多分もう今のこの何ですかね、戦後の教育を受けてきている役人だとか、それからなんていうかな、この小選挙区制で当選した政治家には全く理解不能だと思いますよ。そしてやっぱりここはもうそのままある種ソ連共産党みたいになるんでしょうね。ソビエトを犯した時のソ連共産党みたいに多分これになっていくんだと思います。で、やっぱりなんか国民国家ではないところからの再建っていうことでしょうね。もし国民国家っていうものがもし命があるならもう今の段階ですでに優秀な人たちがどっかに集まってるはずです。今申し上げてるずっと世界の体制を見極めて次はこうだということを誰かがどっかでも形を作ってるはずで、それがですね、まあアメリカでももちろん日本でもそうですよ、アメリカでもヨーロッパでもなかなかこう見えてこない、国レベルですよ、国民国家レベルで見えてこないっていうのはもうそこは終わりだってことですね。一方そのアメリカでもヨーロッパでも地域でも、ヨーロッパでもですけど日本でも地域にはいるんですよ。地域を何とかしようという優秀な人材は、これはいるんですよ。要するに引っかからない、ねえ、なんて言いますかな、歯車を何とか引っ掛けてこう、物事を回していこうという人たちはね、ものすごい優秀な人たちはやっぱり地域にいますね。だからこれからの命はね、やっぱり地域だね。あとはブロックチェーンみたいなですね、新しいそのインフラですよ。政府に代わる新しい信用を自分たちで作ろうという人たちは、ここも優秀な人たちが多いですね。だからもう本当に世の中ってですね、次を担う優秀な人たちが今どこにいるか見てると、大体見当がつくんですよ。歴史修正主義者みたいなクズが集まってるとか、まあこのまま本当クズ箱行くんですよね。もうそれは遠目で見てればすぐわかることです。したがって、まあこの切り分けはなかなか大変ですよ。国民国家の解散ってことになりますとですね、まあそれを後始末はすごく大変で、 まあでもちょっとそれは通らざるを得ないところでしょうね。まあだからその大きな転換点っていうものが、いよいよ来年の大統領選挙が挟んで、これすごく現実のものになってくると思います。どこもかしこもですね、混沌が広がってくるでしょうし、まあでもその中でやっぱり道を作んなきゃいけないですからね、これは頑張るしかないんじゃないかなと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、安倍歴史修正内閣の末路ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。